新井由紀の
スクラップレディオ。
こんばんは、スクラップラジオ始まりました。パーソナリティの新井由紀と申します。いやー、この番組も今日含めてあと2回になりました。いや早いな本当に。そして寂しいしけどね、いや本当になんか初めてのねラジオパーソナリティってことで、まあちょっとまだ最終回じゃないからこんなこと語ってもあれなんだけど、いや本当に寂しいですけど、悔いのないようにね全力でお届け していきたいと思います。今日も、この番組はですね、アラサー脱サラシンガー私新井由紀がパーソナリティを務めますラジオ番組でございます。ほぼ毎日行っている路上ライブでの出来事や、はたまたプライベートで起こる珍事件、そしてリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介し、時には切って切って切りまくる、そんな30分番組になっております。ずっとですね、このスクラップラジオ始まってから路上ライブ毎日やってますっていうことを僕は言ってるんですけども、最近も相変わらずやってまして、その路上ライブに加えてですね、毎日僕 TikTok に路上ライブでの出会いとか出来事を路上ライブ日記として載せてまして、この間ちょっと昔の話なんですけど、高校の時の同級生が CD をね、アルバムをなんと100枚買いに来てくれたっていう、ちょっとそういう日記を書いたんですよ。それがまたちょっと反響をいただいてまして、せっかくなんでちょっとその彼に関してのちょっと詳しいことをね今日話そうかなと思って、イニシャルでいくと S 君なんですけど、僕高校球児だったんですよ。ずっと10年間小学生の時から野球やってたんで、まあ高校選ぶ時ももう野球で決めたんですね。で、入学前にセレクションみたいなのがあって、要は入学する前にいろんな中学校からこういろんなとこが選手が集まってきて実力を監督が見るみたいな会があるんですよ。で、そこで練習とちょっと練習試合とみたいなことをやる機会があって、そこで会ったのがその S 君なんですね。で、僕の学年がですね、20、30人志望者がいたんですけど、その中にピッチャーが3人いまして、で僕とその S 君とでもう一人いたんですけど、僕結構その当時まだ中学生のもう卒業間際で結構自信あって、で球だけ速かったんで、監督さんから結構期待されてたんですよ。そのセレクション行った時に、いやお前結構球速くなんじゃねえかみたいな、140キロ50キロ出しちゃうんじゃねえかみたいな、そんなこと言われて舞い上がってたんですよ。で、片やそのある S 君はピッチャーちょっとやってこなかったんですけど、高校生になったらピッチャーやりたいですみたいな、ちょっとね、僕がずっとピッチャーやってきた僕とその S 君とちょっとその監督からの評価が全然違くて、僕はそれって調子に乗っちゃってたんですよね。で、いざ高校に入って、で野球の練習始まりますってなった時に、この S 君ね全くサボらないんですよ。で、僕はもう本当に調子に乗ってたんで、ピッチャーって結構ねめちゃくちゃいろんなことをやらされるんですよ。走り込みと、ウェイトトレーニングと、一通りやるんですけど、野手よりもやっぱメニューがきついんですよね。だからもう本当にね、高校野球あるあるなのかもしれないですけど、もう本当サボることばっか考えてたんですよ。ウェイトトレーニング行ってきますって言って何もやってなかったりとか、ね、周りもそういうやつが多かった中、この S 君はね例えば10キロ走ってこいって言われたらプラスアルファして12キロ走るようなやつなんですよ。で、すごいなと思ってたんですけど、なんかその見えないところでのコツコツする努力を僕信じてなかったんですよね。結局こうセンスでやるできちゃうだろうってもう本当舐めてたんで、でそんな僕とそんな S 君、3年生になりまして、で、ある時コーチからね、その S 君がこんなこと言われたんですよ。もう走り方がそもそもなんか後ろにのけぞっちゃってて体重が前に行ってないから、お前ちょっと前傾姿勢で走ってみろと、走り方から強制されるようなことを言われて、で、なんかすごいね、言われたことを忠実に一回やるやつなんで、 なんかなんて言うんだろうな、なんかトカゲが走るみたいな、もうありえないぐらい、それで絶対速く走れないだろうっていう体勢で、あのめちゃめちゃ前傾で大きく腕振って走って、その練習を夜な夜なやってるんですよ。で他の野手の やつたちはそのコーチに言われたってこと知らないから、それ見て指さして笑ってて、でもなんかそれ見て俺こいつ本当すごいなって思って、で結局最終的に、まあずっとエースではなかったんですけど、 S 君一回エースナンバーつけたんですよ。僕はピッチャークビになりました。結局そうやってね、3年間で大きく差が出ちゃったんですよね。で就職、その後大学進学してお互い就職するってなった時も、その S 君はですね、そんなにいい大学、まあそんなに学力の高い大学じゃなかったんですけど、もう誰もが知ってる大手企業に一人受かって、もうねそこの企業っていうのはね、六大とか東大とかからの人しかいないような、もう本当に狭き門を合格して、でそこに就職したっていう話を聞いてね、でおめでとうって言ってちょっと話したりとかしてて、で結局その中でも営業成績もその六大の人とかにも勝って一番になったんですよね。結局それで今出世して、で営業所長になって、もうそれがもう10年ぐらい前の話かな、もう結構若くしてね、営業所長になって今でもそういう地位でやってますけどね、そんな彼が僕に活動をね見てくれてたみたいで、連絡くれて、ちょっと路上ライブ行くから CD 買わしてよって言ってくれて、でアルバムって1枚3000円ぐらいするんですよ。それを100枚買ってくれたんですよ。とんでもない金額じゃないですか。だけどそれをまあ営業のおばちゃんとかいっぱいいるから配るからさ、ちょうだいよって言って、だから用意しといてって言われて、でも買いに来てくれて、お金くれて、いやだからね、なんかその僕はその野球やってる時はまだ若かったし、なんかその人生なめてて、でも隣で一人頑張り続けた彼がいて、やっぱりこう努力は結果を裏切らないなっていうのを彼に教えてもらったんで、だから彼が言ってくれたおかげで僕今歌頑張れてるかもしれないですね、というのをねちょっと日記を書きながら思い出したんで、ちょっとねこのスクラップラジオも終盤なんで、ちょっとその話を一回入れときたいなと思って今日させていただきました。いや本当にそういう出会いが人生を作っていくなと思いましたね。はい、エース君聞いてくれてるかな。それでは、ちょっと今日もねお便り読んでいきたいと思うんですけども、その前に1曲どうぞ。
会社帰りに見て見ぬふりした、路上という舞台に26の時飛び込んだ男の、それからの武器は PC じゃなくてクラブ帰りの奴らが笑う汚れた手書き看板も風に飛ばされて名もなきシンガー、街に転がる夢を掴むまでの、そして今夜も
聞いていただきましたのは荒井由紀でストリートライフという曲でした。ではでは今日もお便り読んでいきたいと思います。このコーナーはですね、番組が指定するテーマに沿ったメッセージをリスナーさんからいただき紹介させていただくコーナーです。募集テーマは私がついた嘘、そしてムカついた話、この2つのどちらかでお願いします。なかなか普段人には言えないことを 番組を通して僕が代わりに暴露しますので、うっぷんばらしに使っていただいて結構です。それではですね、1つ目、ラジオネームルドルフさん、ムカついた話。新井勇気さん、こんばんは。ラジオスターオーディションで新井さんの存在を知り、このラジオを通してその魅力に気づき、今では楽曲を聴きながら通勤するところまで来ました。僕と君が大好きです。いや嬉しいな、これ。ありがとうございます。最近ムカついた出来事があったので話させてください。コロナの影響でどこに行くにもマスクをつけないといけない状況が続いています。私は肌が非常に弱く、医者からは密な空間でなければ極力マスクはつけないでくれと言われています。そのため普段の通勤時も電車内などある程度人が密集しているところ以外は基本マスクをつけないで行動しています。ある日、私が会社に行こうと家を出てマンションの廊下を歩いていると、向こうから来た同じ階の住人がすれ違う時にこちらを見て、マスクをつけてくださいと言ってきました。カチンときましたが、マスクをつけずに話すと飛沫になるので軽く会釈だけしてその場を去りました。今年はマスクの影響でこれまで以上に肌が悪化しました。皮膚科に通う費用もバカにならないので、世の中のマスク警察さんたちにはもう少しこちらの意図を汲み取ってほしいですとのことです。まずはラジオスターオーディションで存在を知ってくれたことでっていうことでね、いやマジで嬉しいです。ありがとうございます。お便りまでいただいて、まあお医者さんから言われるほど肌が弱いっていうのは多分相当だと思うんですけど、僕もね、すっごい乾燥肌なんですけど、だからマスクしてるとやっぱね、なんか潤おうと思うじゃないですか。マスクって逆なんですよね。なんか乾燥するんですよね、つけてることによって。ちょっとそのメカニズムは分かんないんですけど、多分お医者さんに言われるほど肌が弱いってことは多分痒くなったりとか、むしろちょっと痛くなっちゃったりとかするんじゃないかなと思うんで、なんかあれどうなんですかね、フェイスシールド。ちょっとあんまかっこよくないけどね。でもあれだったら肌に触れないからまだ良かったりするんじゃないかな。最近僕も路上ライブでマスクずっとして歌ってたんですけど、あれね、意外とね、あったかいと思いきや、こう歌ってるとね、すごい息の量が多いんで蒸れるんですよね。で蒸れて口の周りが濡れて、そこに冷気が入ってきて逆に寒いんですよ。そうだから最近ちょっとマスクやめて、マイク用のアクリル板みたいな、マイクシールドみたいなの売ってるんですよ。それを使うようにして、そうすることによってマイクのこのヘッドの部分より先にこうアクリル板があるんで、なんかね、すごいいいんですよね。表情も見せられるし、そのアクリル板から声が跳ね返ってきて逆に歌いやすいみたいな。だからすごいなんかそこ改善されたんで、まあ歌じゃなくてもね、フェイスシールドにすることによっていろいろ変わるかもしれないですね。まああとはなんかちょっと僕これ思うことあるんですけど、そのマスク警察系の話で言うと、まあなんかね、まあそろそろなんかいいんじゃないかなと思うところがあって、なんかそうやってね、この方もね、あんまりこう人が密集しているところ以外はマスクつけないで行動してますって言ってるけど、本当にそれでいいなと思って、なんかそのマスクつけないことがもう必ずしも悪みたいな感じで、なんかその白い目で見られる世の中がなんかちょっと気持ち悪いなと思って、なんかそうやって、ね、この方みたいに理由があるかもしれないじゃないですか。マスクつけてない理由があるかもしれないんで、なんかその飛沫とかコロナの、まあ、リスクとかあると思うんですけど、まあ、それよりもなんかそのなんていうんですかね、その右へ習えに従わない人に対しての白い目の方が怖いなと僕は思いますけどね。まあだからそういう風に世の中にどんどん変わっていくことを願って、でもちゃんとまあ対策はしつつね、僕もやっていきたいと思いますけどもね。ということで、ルドルフさん、お便りありがとうございます。ルドルフさんが大好きと言ってくれた僕と君、この後かけちゃいたいと思います。ぜひ聞いてください。どうぞ。
まだガラガラの声でおはようって言う。
聞いていただきましたのは荒井由紀で僕と君という曲でした、ではもう一曲じゃないや、もう一通お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム卵かけご飯大好きさんのムカついた話。由紀さんこんばんは。寒くなりましたが寒さと乾燥に負けないでくださいね。私のムカついた話を聞いてください。先日休憩後の仕事での話。その時間いた人数、私を入れて3人、そのうち2人が仕事の話とはいえ30分話し込んでいたため、私1人で動き回ることに。その仕事はちょっとハードなんです。なので話し終わった職員にもう疲れちゃいましたよと伝えました。その返答が、みんな同じですよ、私も疲れてますよと笑顔で言われましたが、30分話してて私に仕事を押し付けて、何がみんな同じですよだ、何が私も疲れてますよだよ、この鬼か、鬼ね鬼。私は疲れたけど頑張って仕事しますねと笑顔で返しましたが、あムカつく、一言お疲れ様でいいじゃないか、みんな疲れてるのは知ってるわい。ゆうきさんこれからも歌い続けてくださいね、応援してますとのことです。いいね、最後にあの応援メッセージも言ってくれてありがとうございます。ということで卵かけご飯大好きさんからのお便りでしたけどもね、この方はもう疲れちゃいましたよの裏にはね、私一人で行ってきたんですからねのつもりで行ったはずなのにね、本来だったらいやごめんね一人でやらせちゃってっていうの一言がね欲しかったよねこれはね。でもそういう一言あれば全然違うわけじゃないですか、このね、なんか分かってて、でも分かってるけどプライドでそれが言えないのか、そもそも気づいてないというかその意識がないのか分かんないですけど、なんかこの気づけよっていうこの空気感ね、職場でよくあると思うんだけど地味に腹立つんだよね。でもそれ以上言ったところでね、なんかまたそれ説明して分かってもらうってまた違うじゃないですか。いやちょっとねへりくだってきてくれればね、こっちもこう余計にムカついたりしないけど、まあでもこういうなんかムカついた話っていうのは本当にね、このちょっとの心遣いというかそれがこうできるかできないかで結構人間関係大きく変わりますよね。ということで、卵かけご飯大好きさんお便りありがとう。あとね、卵かけご飯俺も大好き。
見てくれるの同じくらい すれ違いばかりは僕のせいだな。振り払おうとしたただの男とは君の気持ちを分かったような顔を見せて少しだけ嫌いにさせてまた確かめてずるい男ですだから愛を歌うよ君への想いを呆れるくらいの好きを届けよう愛を誓うよ君との未来をなんて恥ずかしいから君のためのラブソングを
聴いていただきましたのは荒井由紀でラブソングでした。今日もう一個読んでいきたいと思います、私がついた嘘ラジオネームコリドラスさん男性ですね、通勤の電車の中で自分のシャツの胸あたりに毛玉のような塊があったので何気なくつまんで捨てようと思ったらまさかの乳首にスマッシュヒットし思いっきりつねってしまいアヒーという謎の奇声を電車内で発してしまいました。恥ずかしすぎてとっさに言って舌噛んだとつぶやきましたが、普通そんなこと一人で言わないですよね笑。どちらにしても変な人だと思われたことでしょうとのことです結構そんな毛玉ごときに結構な力でつまんだね。そんな声出ちゃうなんてね。アヒー、俺のこの読み方合ってるかな。本当にアヒーって書いてあるんだけど、いやでもね言い訳しちゃうのちょっとわかるんですよね。こういう時絶対さ誰もそんなことなんか別に気にしてないし、しかもその言い訳も多分なんなら聞こえてないだろうけど言っちゃうんだよね恥ずかしすぎて。なんかこの言い訳シリーズでいくと、なんか学生時代これ誰しもが経験したことあると思うんだけど、こう机に突っ伏して寝てて、でなんか夢の中で落っこちてドーンってなるやつ、ピクってなるやつ、あれをあの我々会話でネピクって呼んでたんだけど、あの全然あのそれやっても意味ないんだけど、そのピクってなった瞬間その勢いでなんかうんとか言ってなんかこう体伸ばしたりとかしません？今起きようとしてたからこうやってその勢いつけるためにドーンってやったんですよみたいな、ないかな。ネピク自体は多分みんなあると思うんだけどね、まあそれみたいな感じですよコリドラスさん、ということで乳首つね大丈夫かな、その後結構な力でつねたっぽいからね、はい、ということでコリドラスさんお便りありがとうございます。でもまあ自分の乳首はつまんだことはないですね、曲どうぞ。
飲めない酒に力を借りて愛なんていらないと泣いた、止まない雨を恨めしそうに窓の外を見てた、この年の2年は長すぎて明日に踏み出すきっかけもない、今思えばあなたの嘘も見抜けないほど惚れてたの、愛して死んでゆくことがただ一つの夢でした、幸せを望んだ記憶さえ思い出せない長い夜、 冷たい女が好きだなんて信じた私がおかしいの。透かした男が言いそうな安い言葉で今では尽くしたつもりでいたけれど、なんで悔やんでしまうんだろう。世間
聞いていただきましたのは荒井由紀で都合のいい雨でした。ということでエンディングのお時間になりました。いやー12回これで終わりだと思うと、もう本当にあと1回ですよ。めちゃくちゃ早いね、本当に。早いだろうなと思ったけど、それ以上に早いですね。うん、この語彙力、12回の中でこれが俺の育ってきた語彙力ですよ今のが。はい、ということでですね、12回のじゃあ最後にですねちょっと告知させてください。12月25日4日後ですね、クリスマスイベント、そして2022年年明け1月9日日曜日、ここはですねバスツアーがあります。そして1月もう一つあります、29日土曜日、主催ライブとして荒井由紀初の有観客ライブを行います。1月29日に関しては今収録してる今日時点では若干枚数チケットあるんですけど、もしかしたらオンエアの時にはもう売り切れちゃってるかもしれません。ちょっとツイッターをご覧いただけると、そこはソールドアウトしましたみたいなの書くんで、まあどちらかというと4日後のこのクリスマスイベントと1月9日のバスツアーですねはまだ入れますので、このスクラップラジオを聞いてくれてるあなたのために席用意してますので、ぜひルドルフさんお待ちしてますので、ぜひご購入いただいて実際にお会いしましょう。はい、そんなところですかね。はい、来週もですねお便り読んで